中澄明弘のダベリ
ー始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いします。4月ですね、なりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、かなり暖くなりまして、外に出る機会も多かったんですけれども、なんて言うんでしょう、花粉症ではないので、その辺春は過ごしやすい季節だなと自分は思ってるんですけども、そうじゃない方は僕なんですけども、花粉症の人は本当になんか大変らしいですね。本当に一言になってしまって大変申し訳ないんですけども、なんて言うんでしょう、なんか結構まあなんだ、マスクとか取ったりしてもそんなに自分は影響ないんですよ。3月なんだ13日かから別にしなくていいよみたいな感じになったじゃないですか。雰囲気的にっていうかそう言ったんで、他の施設とかも任意にしてるところの張り紙をするっていうとこ増えましたけどね。ジムとか、自分最近行きましたけど、スーパー銭湯とかも、もう任意なんで、逆にしてない人に対して、マスク、どうだこうだ言わないでくださいみたいな、お客様、お願いしますみたいな。そういった何でしょう、看板っていうか、ポップか、押してあるところもありまして、まあ、ようやく元に戻りつつあんのかなと。で、自分のところの近くは結構学生さんが結構いるようなところで、かつ時期的に春休みだったりしてたんですよね。だから、マスク外してる人多かったです。まあ、なんだ、もちろんお風呂場っていうのもあるし、そこの近くの施設というか、その中の施設だから、まあそうなりがち。あとご飯食べたりもできるし、ゆっくりできたりするところもあるんで、あと岩盤浴とかもあるんで、もう外す場面増えるし、もうする必要ないし、いいやと思って。まあ、外でもね、もうしてない人も増えましたしね。自分も ほとんど、まあ、臨機応変にしてますけど、自転車とか走ったりする場面も多いんで、そこは定期的にしてないです。なんか電車とか、もともと自分はそういうとこ気になっていて、コロナ禍前から、してましたんで、だからそんなに気にならなくなりましたね。よかったなぁなんて思ってますけども。で、先日東京マラソン、3月にですね、もう約1ヶ月前ですけど出まして、やっとというかなんとか完走、まあ6時間弱ぐらいですね。もうほんと大変でした。もう当たり前なんですけど。で、やっぱりね、トレーニング不足というのもたたってたかなと。やっぱりコロナ禍になって外出なくなった人も増えたんで、自分もそうですけど、そういう運動する機会が逆に少し、逆にとかなくなってしまったっていうのは一因として、自分もそうですし、で、今になってやっとできるように少しずつなってきたので、そういう機会をどんどんもっと増やしていって、秋とかちょっとハーフマラソン出たいなって思ってまして、もちろん、倍率とかね、高そうなやつもあるんで、10月ぐらいか、東京のレガシーハーフマラソン、去年出れなかったんですけど、今年はちょっと出てみようかなと。あれ、マラソングランドチャンピオンシップっていう、パリ五輪の総公開と同じ日に、わざとなんですけど、わざとというかそうですね、やるんで、一般ランナーはハーフマラソンだけど、プロは、フルマラソンゴリゴリに走るっていう、コースちょっと被ってると思うんですよね。あと時間帯で多分ずらすと思うんですけど、プロは終わった後にやるのかな、の方がいいんですよね。だからそれでやっていこうかなと、調整をしていこうかなと。で、また来年どこか、東京か、あとはなんだ、横浜もあるし、茨城とか、あと千葉も あると思うんで、あの辺あたりでレントリーをちょっとやってみようかななんて思ってます。はい。ちょっとね、 何て言うんでしょう、ここ最近本当に走る機会が少なくなってたなと、より健康になっていこうと、行こうかなと本当に思ってます。定期的にちょっと走る機会を自分の中でね作っていきたいなというふうに考えさせられる、いい機会になったななんて思ってます。はい、春になったので少し皇居ランとかね、行ったところも始められたらなというふうに思っております。なんか春になったので、まあ、新規一点といいますか、新しい季節、新生活っていう方も多いのかななんて思ってますんで、そういったところで、チャレンジできたらなというふうに思っております。はい、本日もよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなど送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンで、ご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、ということで、中澄明弘が気になるものを紹介していこうということなんですけれども、もうちょっと時期終わってしまいましたけれども、個人事業主の方はまあ何て言うんでしょう、今年の10月からインボイス制度も始まったりとかして、でかつね、2月から3月の時期は確定申告もあったので、忙しかった方も多かったのかなと思うんですけれども、自分も何回か今までやっていてですね、いろいろ試したりとか、ソフト、試したりとか、で、一番楽なのは、楽というか簡単なのは、まあ、なんでしょう、税務署行くか、あとは e-tax 使って、パソコンだとカードリーダー及び、まあ、スマホでも最近できるんで、アプリをですね、ダウンロードすれば、あとマイナンバーカード必要ですけども、そこからも申請ができるんで、そこからやってらっしゃる方も多いと思うんですけども、最近クラウドの技術がやっぱり発達しましてですね、ソフト経由で申請できるやつがあるんですよ。で、他のというか、ある、ウォルトさんか。が、やっぱり紹介をしていたのが、そのフリーっていうソフトですね。FREE っていうフリーなんですけども。それ、結構使いやすいっていうのが、まあ、CM も結構ね、その時期、田中圭さんとか使ったりして、なんて言うんでしょう。結構 CM バンバン打ち出していて、プロモーションも活動も結構されてたんですよね。それで、何が使いやすいかっていうとですね、もちろん最初導入するときに、この経費どこに入れたらいいかっていうのもあるじゃないですか。まあ、それもチャットとか、あと、プランによってはですね、少し高いプランになるんですけど、電話もやってくれるし、で、3つか4つぐらいグレードがあるんですけど、無料だと、入力だけできるってやつ、会計ソフトなんで、自分のクレジットカードとか、あと銀行口座紐付けたりすると、勝手にそっちに入れてくれたりとか、これってこういう経費ですよね、みたいな推奨みたいなのもしてくれたりとかして、収支の、自分は白色なんで、出すときとか、全然最悪雑所得とか全部入れちゃっていいんですけど、副業で、なんでしょう、フードデリバリー系のやつとかだったら雑所とかに入れて、申告してる方も多いと思うんですけど、 青色とかだと収支のあの報告書とか内訳表を全部作んないといけないです。バランスシートをね、あれを作ったりとかしないといけないんで、で経費どれに入れる入れないとか大変じゃないですか。まあ、その代わり税控除が結構ね、あの、6最大今、ネット申とか申請しちゃうと、最大で全部65万か、できるんですけど、まあ、それを、手間があるから、ま、できるっていうので、青色にされてる方、特に専業の方は、多いと思うんですけど、それを作るにあたって、そういう推奨もしてくれたりとか、あともう一個、そうですね、その3つぐらいプランがあって、1個プランになると、確定申告できるんで、そこのソフト上からも、できます。それがすごい楽ですね。だから、ある程度、まあ、レシートは貯めとかないとか、領収書貯めとかないといけないですけど、それの読み取りも、スマホ経由で、スマホとのアプリと、あとその、パソコンでインストールした時のアプリのログインの ID とパスワード同じだったら、同期できるんで、なので、まあ、打つのが楽、タイピング打つのが楽っていうか簡単な人は、最初パソコンである程度、ソフトの提出するとき作っといて、提出するときだけ、作成だけ、パソコン作っといて、提出するときは、アプリに、スマホの、アプリ上で申請を行うっていうことが簡単にできるっていうのが魅力的ですね。そこがクラウドのソフトの魅力的なところかなと思います。はい。で、簡単に同期もしてくれるしっていうようなところもあってですね、すごくいいです。で、あれの ID のも、Apple ID とか、あと Google の ID からでも最初はログインできるんで、簡単に ID、パスワード作成が可能です。そこがすごく魅力的だなと思っておりました。はい。なの、本当にもうね、ゴリゴリでやりたいって人は副業、税理士さん雇ってもいいと思うんですけど、そのお金さえも、まあお金をと時間ですよね。買うのか否かみたいなところもありますし、そことのトレードオフっていうのがすごく大事だなと。いうふうに、毎年感じてはいますけども。まあ専業の方は本当に、まあ勉強になるんだったら本当1年ぐらいやっといてもいいと思うんですけど、で、かつそんなに時間かかんないんだなって思ったらやんなくてもいいし。で、会社経営とかそういうことやってるんだったらね、本当に税理士さんやっとった方がいいかななんて安心感もあると思うんですけども。個人事業主とかだったら、うん、そこまで自分はやる必要はないし、今はソフト、そういった親切なソフトも結構発達していて、そんなに時間かかんないって言ってましたね。ゴリゴリでやってる人も。1日2日あれば、多分、だから、その時期になってちょこちょこやり出しとけば、3月15日、まあ、ギリギリにならなくても間に、2、3日前に終わってる方とか最悪いましたし、そんなに時間かからないっていうふうにおっしゃってましたね。で、申告するときだけ、これ裏技なのか推奨してんのかわかんないですけど、その月額ずっとお金払ってるのもったいないじゃないですか。で、確定申告のときだけ、の月だけお金1200円ぐらいですかね。80円ぐらい。1280円ぐらい払っといて、あとは無料プランにすぐ切り替えても、全く問題ないんで、アカウントがなんか、支障出ますけどいいですかって出てくるんですけど、特に、それだけで使ってる人は、全く影響がないので、そこで普段は貯めとくと。なんでしょう。まあ、お小遣い帳みたいなのを作れるのが無料みたいな、だと思ってもらえればいいのかなと。大人のお小遣い帳みたいなね、半分感じ。が、まあ、ソフト上で行えるのが無料プランみたいな感じで思ってもらえればすごくいいのかなと、思っております。ぜひ、おすすめですのでね、来年からは挑戦をしていただけたらなと思うんですけども。まあ、あとはそのお金のやりくりとかのクレジットとかどうするかみたいなのがありまして、自分最近これ3月かな？先月ぐらい発表されてたんですけど、自分もともとクレジット何ですか、銀行のメインが、緑色なんで、緑色の会社のカードを使ってるんですけど、そこが新しい、サービスを始めてですね、前まで普通にカードを使っていて、そこを、となんか紐付けるとさらにポイントとか、あとなんだ、Mac とかガストとか行くと、さらにそれを提示して、決済するだけでポイントが貯まりやすいみたいなのがあったんですけど、 今度はですね、証券会社とタッグ組んでそのカード経由でNISA とか払あのイデコとか払ったりするとさらにポイントが貯まるみたいな。で、同じアプリ経由、その銀行アプリ経由でその証券会社口座も紐付けられる。まあ今まで別々だったんですよね。で、そこをつなげることによってポイントも貯まるし、その、銀行がやってるポイントがあるんですけど、そのポイント貯まるし、かつ、まあ、アプリ一緒に同期で見られるし、だから自分のやりくり全部そこで管理できるっていう、はい、財政管理、もう自分の中でのお金の管理全部できちゃうみたいなアプリが出て、それすごく自分今奮闘して今やってる最中なんですけど、3月から始まったんですけど、ちょっと間に合わなくて、やっと、カード申請をし始めていて、ちょっと今、多分審査大丈夫だったんですけど、そのカード自体まだ届いてないんで、来るの待ってるっていう状態です。はい。それと、あと、それを全部カード、クレジットカードのポイントとかも普通に貯まるんで、そういう意味でちょっと自分ポイ活してますね。ポイントの活動を、それで、切り替えるようにしました。今まではちょっといろんな、クレジットカードどれ使っていいかなみたいな感じで、迷ってた時もあったんですけど、もうそっちにちょっと今統一しましてですね。光熱費とかも全部そっちに、あと家賃もそっちから払うようにできるようになったんで、すごく楽になってます。はい。そこのサービスのね、もうググってもらうと一発出るし、なんかそれ専門のね、やっぱね、YouTube の在宅系の YouTuber とかもいるんで、すぐ出てきますね。本当わかりやすいいい世の中になったと思ってます。自分はそこから探して、ああ、やっぱり使いやすいんだと思っていて、そのサービス聞いた時なんかすごいポイント貯まりやすい。で、口座開設、それ専門のなんかアカウントかなんかやるだけで今確かポイント貯まるんですよね。なんか1000ポイントかなんか結構数千ポイント貯まるんで、もうそれだけでもすごく、なんかやりがいがあるキャンペーンだなというふうに思っております。ぜひ皆さんも、やってみてはいかがでしょうか。なんかそういう説明すると結構難しいですね。なんか、なんだ、ネズミ講みたいな、なんかそういう感じに思われる人も多いと思うんですけど。まあ、僕は別に強制しないんで。ただただやってみてはいかがでしょうかぐらいの推奨設定です。本当に。なんか人によってね、やっぱなんですよ、ライフスタイルというか、そういうのも違うと思うんで、それによって、おすすめのものとかが全然変わってくると思いますんで、皆さん一度調べてみるっていうぐらいはありだなというふうに思っております。はい、以上スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄が切る自信が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回はそうです、今回は言ってましたけどね、今回はって言ってましたね、なんか変ですけど今回は、3月7日か、ちょっと約1ヶ月前なんですけど、ゴゴティーの新しい、まあ、無糖ミルクティーが出ましたんで、それをちょっと飲んでいきたいなというふうに考えてます。今まで、なんだ、普通の加糖のミルクティーとか、ロイヤルミルクティーみたいな、もう、コンデンスミルク、ふんだんに使いましたよ、的なやつが多かったと思うんですけど、これは、スッキリ系の砂糖不使用。だから、牛乳の甘みのみってことなので、100ml あたりのエネルギーは 10kcal ということで、かなり低いカロリーになっております。はい、飲みやすい感じですね。 に仕上がっているのかなと。まあ自分も入れる紅茶とかはそんなに砂糖入れないので、ティーバッグとか無糖のミルクティー、あとは普通のゴゴディ、今まで出てる無糖ミルクティーじゃなくて無糖の紅茶、ブラックティー、ブラックティーじゃないですね、無糖のあのストレートティーだ、それを飲んでることはたまにあるんですけど、あれはずっと続いてるじゃないですか。あれもなんか最初なくて、普通のストレートもなんか赤いやつで加糖のストレートみたいな、でレモンミルクあって、無糖ミルクティーないんだろう、確かになんでないんやみたいな、ほのかに甘いのもいいやろってことで多分作ったと思うんですよね。確かにありだなと。結構甘ったるいのが苦手な方もいるけど、ちょっと甘み欲しいなって時にちょうどいいのかなと思ったんで買ってみました。いただきます。うん、あ、確かにめっちゃスッキリしてますね。うん、普通に飲みやすい感じのミルクティーです。なんか後味がきつくないって言ったら変ですけど、やっぱりすっきり感がすごくある。で、コクは、まあ、そういうのはないので、やっぱ、コクがすっきりからだと、やっぱすっきり感、を重視してる感じですね。で、コクとかそういうのを求めたい方は、やっぱり、加糖系の、ちょっと甘みを、がある、ミルクティーに仕上げるというか選んだ方がいいのかなと思ってます。これでも確かに美味しいですね。それなりに仕事中とか飲めるような感じに仕上がってるので、すごくいいなというふうに感じました。はい、なんか毎日飲んでも飽きない感じがするので、これは新しく挑戦して良かったなと。全然リピートはどんどんしていける感じの商品だなというふうに感じました。はい。で、無糖関係だとなんかペットボトルちょっと少し細くなるんですよね。なんでかわかんないですけど。この 500ml 関係は、すごく飲みやすいなと思いましたので、ちょっと今までそういうのを、なんかスッキリ系のものが飲みたいなっていう、でもちょっと甘み欲しいよねっていう時に、この商品向いてるのかなというふうに思っております。皆さん、ぜひよかったら一度飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。4月ということでね、 まあ、新生活に追われてる方も多いのかなと自分は思っております。自分はやっと今の会社に1年ほど経ちまして、少し安定というか、なんだ違う仕事もこれからすることになりそうなんですけど、あ、移動とかね、ない、うん、基本希望出したらそれに叶えてくれる会社ですね。やっぱりなんだろうね、大きい会社、そこまで大きい会社じゃないんで、逆にあのしんどい移動させられると多分みんな辞めちゃうからだと思いますね大きい会社も最近その辺苦慮してるっていう風に聞いてます。一部の未だにやっぱりね、あのどこの分野かとかあんまり言うと悪口になっちゃうって言わないですけど、移動なんて、や移動ガチャじゃないですけど、上司ガチャみたいなのもいっぱい言われるじゃないですか、ネットとかで、のもあるし、やっぱり終身雇用制じゃない、なんかもう絶対なくなったから、もうみんな普通に辞めちゃう人多いから、新卒でも普通に、だから辞められるとちょっときついんで、ちょっとねきついから、昔はあの地方転勤から、地方から、まあ、修行じゃないけど覚えてこいと、仕事のなんかいろは覚えてこいみたいなことを言うする会社はやっぱ多かったらしいんですけど、最近は本当にもうじっくり丁寧になんかやるっていうのが あって、地方とかある程度そういったの願望希望を取り入れてくれる会社も多いっていう風に聞きました。大企業でもあるっていう風に聞いてますね。はい、それぐらいちょっと柔軟にやってくれたらいいのかななんて自分もやっぱり思ってあります。はい、それでもやっぱしんどかったらね、あの全然なんだろう、やめてもいいと思いますし、自分ももう2回3回ぐらいもやめてるんで、あの全然 しんどかったら一旦休止じゃないですけど、してもいいのかななんて思ってます。ある程度お金あるんだったらそれぐらいはいいのかななんて自分は思うんですけどね。まあそこでなんか得られるものがあるんだったら全然いいんじゃないかななんて思ってます。はい、まあいろいろ大変な季節ですけどね、頑張っていけたらなと、自分も、2023年間も早くも 33% ぐらい終わっちゃいましたけど、3分の1ね、終わってるんですけども、今後とも、頑張れたらなというふうに思ってます。皆さんもあの新生活でね、大変な方いろいろあると思ってますんで、なんかそういった自分はそうですね、ある程度そういったあの経験がある、あるというかありますけど、特定の分野ぐらいでしか最近移動してないので、違う業界のことはよく分かりませんけども、うん、自分がいる分野に関してはやっぱり移動というか、そのやあれか、なんていうの、入ったりとか辞めたりとか入退職とかがそんなに自分の会社はないですね。はい、あの激しい分野なんですけど、それをそうさせないようにしてるというか、うんですね。やっぱり福利厚生がしっかりしてる、ちょっとお金出してもらえるみたいな、頑張ってる人にお金出してもらえるみたいな、あのインプットさせてもらえる機会が多いっちゃ多いんですよね。そういうところがあるんで、だったらもうお金出してあげるみたいな、なんかあとはその人との交流というか社内交流ですね。それ本当は多分小さい会社すぎると、そういうのでなんていうのかな、会社のまあ利益に関わるんで、ある程度抑えないといけないとは思うんですけど、多分そこをいい塩梅にしてるんですかね。やりすぎると多分社員の不満になっちゃうというか、フラストレーションになっちゃうから、ある程度、容認してる今段階なのかなというふうに思ってます。まあそれこは今後もやっていけたらいいなというふうに思ってますし、続けていけたらいいのかなというふうに思っております。はい、まあそういった感じの 感じです。感じというか、その IT 関連の業界なので。そこの特定のところの、まあ、業界、さらに、まあ、そういったところですね。自分は詳しいというか、ある程度分かっているつもりなので、はい、気になる方は、質問全然投げていただいても大丈夫です。はい、今後とも、よろしくお願いします。番組では皆様からの意見や感想をですね、ぜひお待ちしております。はい、番組のアカウント ID ですね、こういった、いいねメッセージボタンは番組ページにあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインレティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。